突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。瀬戸市の商店街を応援する番組、突撃瀬戸の元気商店。今週は瀬戸新開地商店街のお店をご紹介しています。今日ご紹介するのはリカーショップ丸光商店さんです。丸光商店さんにお邪魔しました。あ、奥の方にすごいお酒がいろいろ各種並んでいますね。これどのくらい種類があるんでしょうね。もういろんなところのお酒産地ありますが、やっぱりこう愛知県、岐阜県、この近辺のねお酒も、原酒もありますよ。御嶽、これ岐阜でしょうか。焼酎あり、そして日本酒、ワインもありますね。ワインもフランスのワイン、ボルドーですね。各種置いてありますね。あ、こちら道盛り、これ有名ですね。置いてありますね。なんか美味しそうなお酒がいっぱい置いてあります。それでは4代目ご主人の加藤大輔さんにお話を伺いたいと思います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
瀬戸街道沿いにね、私もいつも走ってる時に、あ、丸光と思いながら通っているんですが、この丸光商店できたのはいつ頃ですか？
そうですね、会社になったのが昭和5年っていうふうに聞いてるんですが、はい、それ以前からは、初代がやられてたみたいなんですけれど、いつというとちょっと定かではなく、祖父がまだ子供の頃から、いや、商いとしてはやっていたと、聞いております。
じゃあもう随分歴史のあるお店ということですね。で、最初の頃からこの場所でお店をやられてたんですか？
そう聞いております。この辺りだったということは、
名前も丸光商店、
僕が知ってる中では丸光ですけれども、古いお客さんの中では高松さんとか呼んでたとかいう話は聞いたことがあります。
高松さん、それはどうしてでしょうね。
初代が加藤高松だったから、高松さん、高松さんって言ってるうちに、丸く幸せにとかなんかいうことで丸子になったとかいうようなことは聞きました。
そうですか。お酒がずらっと並んでいますよね。酒屋さんでいいんですか？商店っていう風になっていますけれども、
はい、酒屋になる前っていうのがありまして、酒も免許制度でしたので、その前はなんか、八百屋やったりよろず屋的な、もう祖父なんかは兄弟を買って、アイスキャンディーを作って売ってたとか、もっと遡ると、焚き木を拾って、売っていたとか、そんなようなことを聞いております。
なんかいろんなものを販売していたということですね。
あったと思います。味噌とかたまりとかが扱ってて、それに種類の免許が取れたから酒屋っていうのが逆にメインになったので、多分酒の方が後付けで、酒店とも歌ってるけれど、陶器上は商店になってるみたいです。
今現在扱っている品物っていうのはどういうものですか？
そうですね、やっぱりアルコールの方が多い、比重的には多いんですけれども、昔からの味噌やたまりやみりんだとか、ちょっとこだわった食品なんかも扱っております。
そうですか。うちに来たら絶対これおすすめっていうのはありますか？
そうですね、全国の地酒なんかがメインになっていますけれども、あとはワインですとか焼酎、食品なんかもそういう化学調味料があまり入ってないものとか、こだわった生産者の小さな手作りのものとかがメインで扱ってます。
日本酒もすごく種類がありますね。
減ったといえば減ってるみたいなんですけれど、それでもやっぱりメインですので数は多い方になります。
原酒も置いてあったんですが、
そうですね、絞ったばっかりの、まだ加水をしてない原酒っていうのもこの時期なんかはたくさんありますので、季節的には今一番多い時だと思います。
そのお酒の産地としては どのあたりのものが多いんですか？
そうですね、うちはあの地元愛知県のものが、比較的多い方だと思います、
うん、でも一応全国のものを扱ってらっしゃる。
そうですね、北は東北から西は九州の方までいろいろ揃っておりますね。
日本酒の他にもワインもおしゃれにいっぱい置いてありましたね。
はい、まあ、僕もワインは好きですので、はい、趣味と実益を兼ねてじゃないですが、それなりに揃えてるつもりではあります。
ワインっていうと、まあ、フランスのものであったりイタリアだったりドイツだったりいろんな国のものがありますね。
そうですね、今はフランスやドイツやイタリア以外にも、うん、オーストラリアですとか、うん、カリフォルニアですとかチリですとか、まあ、業界ではニューワールドって言われてるんですけど、ね、まあ、そちらのものなんかも主力にはなってはきています、
うん、じゃあそういったものをいろいろこう試しにちょっと飲んでみようかなっていうようなことで探し求めていいものを置いてらっしゃるっていうことですかね。
そうですね、やはり、まあ、試飲してとか、うん、まあ、いろんな皆さんからも情報をいただいたりして、うん、あそこの生産者のものを扱った方がいいんじゃないかとか、うん、まあ、最終的には自分で飲んで判断もしますけれども、うん、まあ、納得いくものを、うん、店頭に並べております。
以前からこの、まあ、日本酒の他にワインなんかも置いてらしたんですか？
昔はそんなにワインは幅がもっと狭かったんですけれど、うん、好きであってもなかなかなんていうんですかね、自分もワインの知識がなかったので、うん、多少なりともちょっと勉強して基礎ぐらいは分かって店頭に置きたいなと思ってましたので、
うん、ということは4代目で大輔さんの代になってからそのワインの量も増えてきたということですね。
そうですね、まあ、昔はそれなりにはあったと思うんですけれども、うん、大手のものが多かったので、うん、小さな知らない日本酒でいうと地酒だとかいうようなレベルの小さい誰っていうような生産者のものなんかも結構扱うように逆になりました、
うん、ということはいろいろ勉強もされているので、ま、大手のね量販店で買っても、ま、自分でこれ美味しいかなと思って買ってきてしまいますけど、丸子さんに来れば大輔さんがいやこれはねこんな味でねこういう料理に合うよなんていうそんなアドバイスなんかもしてくださるんですね。
うちに来てくださるお客さんでも、うん、前飲んだあれがっていうのがワインの、まあ、最初に大体言われることになるんですけれど、緑の瓶でこういう形で字がくしゃくしゃとか言われてもやっぱり僕らでもそれではわからないので、うん、極力やっぱりお客様に前飲んだものの自分の好みっていうのを早く分かってもらえるように、うん、ちょっとコミュニケーションを取りながら、うん、まあ品種と産地で味っていうのはかなり変わってきますので、うん、そのあたりをちょっとアドバイスしながら前よりとかいうよりこの間飲んだ品種言っていただいて次、まあ、買うときに品種とかは比較的、うん、お伝えしてからおすすめはしてるんですけれど、その品種を飲んで合う合わないでじゃあ次はこちらっていう枝葉でやっぱり自分の好みっていうのを見つけてもらってその品種だとか、まあ、産地を覚えていただいてまた自分でよその店行った時でも失敗のないようにしていただきたいなと思ってはおります、
うん、そうですか。じゃあ今度はそのマルコ4代目加藤大輔さんによる美味しいお酒の飲み方ワンポイントアドバイスということで伺いたいと思います。じゃあまず日本酒。
そうですね、日本酒もタイプはいろいろありますので、冷やしておいしいもの温めておいしいものっていうのはありますので、はい、それを間違えなければ、うん、まあよっぽどっていう思うことはないと思いますし、うん、あとは品質管理が一番メインになると思います。
ああ一升瓶買ってそれをまあ火の当たるところに置いちゃっとくと味が変わっちゃう、
すぐ劣化してきますので、あと今の時期ですと搾りたて、うん、新酒ですとか、うん、加熱殺菌してないお酒なんかはいっぱい出ておりますので、はい、生酒って書いてあるものはやっぱり冷蔵管理をしておかないと加熱殺菌してませんので日落ち菌っていうのがすぐ来てしまって、ちょっと白濁して古臭い、うん、ちょっとほこり臭いような味に変わってしまいますので、うん、そういう品質管理だけ気をつけていただいて、 開戦後はなるべく早く酸化しますので、空気に触れる量が増えれば増えるほど劣化してきますので、なるべく早く飲んでいただくのが一番おいしく飲めるポイントだと思います。
今ね、生酒っておっしゃいましたけど、その他にもなんか吟醸酒とか、なんかいろんな種類がありますよね。
そうですね、大吟醸、吟醸、純米酒、本醸造、特定名称酒と言われるんですけれど、もう数多くありますので、なかなかやっぱり一般の方で、好きな方は簡単かもしれないんですけれど、やっぱ飲まれない方とかちょっと何が基準なのかが難しいですので、もうあまりその辺は深く考えずに、どういう感じで飲みたいとか、どういう食べ物で飲みたいとか、いうので分けていくのも一つの、美味しく飲めるポイントかもしれないですね。
保存の仕方としては、その生酒かそういった吟醸酒とかに大きく2つ分ければいいですか？
生酒と吟醸酒とかじゃなくてですね、普通のお酒、普通に置いてあるお酒っていうのは、生酒を2回加熱殺菌しますので、そこが生酒と生酒じゃないっていう分かれ目になってきますので、吟醸酒とか純米酒とかっていうのは、作りの工程の違いであって出てくることですので、その辺はちょっとまたちょっと住み分けが違うことになりますね。
じゃあ生酒って書いてあるかどうかで見極めればいいですね。
そうですね、生酒はもう本当に先ほども話したように加熱殺菌してませんので、殺菌してないということですので、常温で置くとやっぱりっていうふうに思っていただければ、それだけでせっかくいただいたとかいいお酒とかでもダメになるかダメにならないかっていうのは大きいと思いますので、
先ほどね、温めるか冷やで飲むかっていうこともね大事だよっておっしゃいましたけど、そう、冷やで飲むと美味しいよっていうのを保管しちゃうとあんまり美味しくないんですか？
最終的には主観の問題になってくるので、これは絶対ダメということはないんですけれど、やっぱり比較的そのバランスが崩れちゃって、逆にビールを温めても美味しくないですよねっていうような、大きく考えるとそういうような感じで、やっぱり冷たく飲んだ方が美味しいものもあるし、どちらもオールマイティーにいけるものもありますし、缶つけた方が絶対これは普通で飲むよりうまいっていうのもいっぱいありますので、その辺はやっぱり経験もあるんですけれど、普通に温めての美味しいものとか聞いていただいた方が、失敗は少ないんじゃないかなと。
そうか、じゃあ冷やで飲みたいんだけどって言ったら、このお酒缶つけて飲みたいなって言ったら、またそれなりにちゃんといい日本酒をこう出してきてくださるわけですね。
買っていただいて、飲み方間違えてそのメーカーがダメっていうイメージになってしまうというのが一番残念なことですので、おすすめするときには缶で飲まれますか冷やで飲まれますか、お任せって言われるのがやっぱり一番ドキドキしますので、まずそのあたりちょっとお聞きしてから進めてはおります。
それでは今度はワインの飲み方のワンポイントアドバイスをお願いします。
ワインっていうとなかなか特別な日に開けるものとかそういうイメージがありますけど、あんまりそんなに考えずカジュアルで、考えていただいた方がいいと思うんですけれど、これもさっきの日本酒と一緒で、温度帯によってワインも美味しい温度帯っていうのがありますので、よく赤は室温、白は冷やしてって言われるんですけれど、あんまり冷えすぎちゃうと今度は全然香りが立たないですので、ただただ冷たいだけ、ごくごくっと飲んでしまったっていう風で終わってしまいますので、その辺もちょっと難しいんですけれど、どのぐらいの温度帯とか、結構今ラベルの裏に親切に冷やで20丸とか冷たい常温とかいろいろ書いてあるのもありますので、そういうのも参考にしてもらうと結構いいかなと思いますね。
よくね、お肉料理の時は赤、魚料理は白なんて言われてますけど、
そうですね、大まかにはそれは正解だなとは思いますけれど、逆にどうしても合わないものとかもいろいろあるにはありますので、大雑把には全然、赤は肉でもいいと思いますし、白でも赤で飲むことも可能だとは思いますけど、品種を間違えてしまったり、産地のこういうどうしてもミスマッチっていうのはありますので、それはさえしなければ全然、あとはもう場のノリでいけるとは思います。
じゃあそれもだすけさんに教えてもらえば 大丈夫ですね。
はい、極力お客様に失敗のないようにお勧めはしたいと思っております。
はい、そしてこの丸光商店の他に豚焼き丸光というお店もありますね。
はい、今父親がメインでやってますけれども、もともとは僕の祖父の、和夫とそのおじの弘之さんが兄弟で酒屋をやってたんですけれども、宣伝部として、もう五十何年前に、向こうを始めたんですけれども、今でも大切に父が昔ながらの状態を維持しながらという感じでやっております。
昔ながらの状態っていうと、そこで皆さんちょっと一杯できるんですね。
はい、もう完全な飲食店になってますので、はい、
じゃあこれもね、丸光さんの、お店ということで、お父様たちが一生懸命やってらっしゃる。
はい、そういうことになります。
そうですか。さあ、大輔さん自身ね、お店の経営とかね、いろいろこう考えることもあって、もうたまには息抜きもしたいですよね。そういった大輔さんの息抜きというかストレス解消、何かありますか？
最近はもっぱらゴルフにハマっております。
ゴルフ、ゴルフの面白いところはどんなところでしょう？
そうですね、ただ飛ぶっていうのも、こんなちっちゃいのがうんと果てしなく飛ぶっていうのも楽しいんですけれども、やっぱりそのコースマネージメントっていうんですかね、そういう戦略的なっていうか、っていうのはちょっと経営にも似てるかなと思って、
スコアはどうですか？
あんまり大きな声では言えない状態です。
そうですか。でもそうやってね、楽しみながら、そしてお店の経営も一生懸命ということで、これからも頑張っていただきたいと思います。さあ、この丸光商店ですけれども、今後どんな店作り目指していらっしゃいますか？
そうですね、生産者の方とお客様を結ぶ架け橋になればいいなとは思っております。
もっとお店をどんどん増やしていくとかっていう構想は、
そこまでは考えてないんですけれど、もうちょっとそういうお酒をカジュアルに飲めるような風にはしたいなという風には思っております。
そうですか。それではラジオを聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、気軽にお店に入ってきていただきたいと思います。個人店ってなかなか自分もそうですけど、入りにくいとか、冷やかしになっちゃうといやらしいとか、そういう気持ちもあるかもしれないですけど、お酒のこととかなんか気軽にお聞きしに来ていただけたら嬉しいなと思っております。
ご紹介しましたリカーショップ丸光商店さんの詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。